本日の聖書箇所はルカの福音書11章45節から54節、新約聖書第2版をお持ちの方は126ページ、第3版をお持ちの方は138ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書11章45節から54節。すると、ある律法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われるとは、私たちをも侮辱するのです。私たちをも侮辱することです。しかし、イエスは言われた。あなた方律法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は人々には負いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本も触ろうとはしない。忌まわしいことだ。あなた方は預言者たちの墓を建てている。しかし、あなた方の先祖は預言者たちを殺したのです。そのようにして、あなた方は自分の先祖のしたことの証人となり、それを認めています。なぜなら、あなた方の先祖が預言者たちを殺し、あなた方がその墓を建てているからです。だから、神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それはアベルの力、祭壇と神の家との間で、殺されたザカリアの血に至るまでの、世の初めから流されたすべての預言者たちの、預言者の血の責任を、この時代が問われるためである。そうだ、私は言う、この時代はその責任を問われる。忌まわしいものだ、律法の専門家たち。あなた方は、知識の限りを持ち去り、自分でも入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。イエスがそこを出て行かれると、律法学者、パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろいろのことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに、言いがかりをつけようと密かに図った。預言者の血が流されると題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
では、お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによってまた御前に招かれ、あなたを礼拝することが許され、ここに今座っております。あなたがあなたの民たちを顧みてくださって、今豊かに命の御言葉をお語りくださいますように、御言葉をもって私たちを養い導き、またあなたの約束してくださる天の御国へと招いてくださいますように、御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は先週からの続きであります。前回でありますけれども、イエス様はパリサイ人に対して非常に厳しい言葉を語りました。例えば一つ前の44節ですが、こう言っております。災いだ、お前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。これはパリサイ人たちに語られた御言葉なんですけれども、 そばで立法の専門家がこれを聞いておりました。これを聞いたイエス様が語ったこの御言葉を聞きまして、立法の専門家は黙っていられなくなったようであります。45節で、先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。まあ、この後イエス様は非常に厳しい言葉を今度は律法学者たちに向けて語っていくのですけれども、まあ読んでわかる通りに非常にまあどこに恵みがあるのかというくらい厳しい言葉ばかりが目につきます。しかし実はここにも私たちに対する大きな恵みが隠されていることをこれから見ていきたいと思います。でイエス様は旧約聖書の中からアベル、そしてザカリアという2人の人物を取り上げております。そしてこの2人のことを通して律法学者たちのどこが誤っているのか、その誤りを指摘していきます。でその誤りがどこにあるのかということを見ていく前に、そのアベルとは誰なのか、ザカリアとはどういう人なのか、少しだけそのことに触れておきます。アベルというのは創世記の最初のところ、まあ、4章のところに出てくる人であります。アダムとエヴァというのはもう皆さんご存知でありますけれども、アダムとエヴァは罪を犯した結果エデンの園から追放されてしまいますけれども、エヴァは2人の息子を産みます。で兄はカイン、弟はアベルと呼ばれております。である時このカインとアベルが神様の前に捧げ物を持ってきます。ところが神様はアベルの捧げ物には目を留めて喜ぶのですけれども、カインの捧げ物には目を留めなかった。で兄のカインはこれを知りまして、非常に弟を妬んでいきます。で神様はそのカインの心を知って、あらかじめこう警告されました。まあ、そのまま聞いていただきたいと思うんですけれども、神様はこう語りました。あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。まあ、カインが弟のアベルを殺そうとしているということを神様は事前に察知いたしまして、あなたはもしそのままで行くなら罪を犯すことになると警告するんですけれども、しかし、カインはこの警告を無視しまして弟を殺してしまいます。神様はその弟を殺してしまったカインに対しこう語りました。まあ、その神様の御言葉を手法に抜き書きしておりますので、そのアウトラインの一番上のところに記しております。創世記の4章10節で神様はこう語りました。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。まあ、不思議な言い方であります。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。まあ、どういう叫びであったのか、それは私たちは想像するしかありませんが、もうどういう叫びであったのかは大体お分かりだろうと思います。でアベルのことは一旦ここでおきまして、次にザカリアのことを見てまいります。でザカリアといいますと先ほどのカインに比べるともっと分かりにくい人かもしれません。どの時代の人であるのかといいますと、まあ、一番分かりやすいのは私たちはダビデという人を知っております。でダビデはもともと羊飼いでありますけれども、神様の油を注がれましてイスラエルの王様になり、イスラエルを、まあ、今それまでは本当に小さなこう部族の集団のような形しかなかったものを一つの国として、まとめた人がそのダビデであります。 で、それは西暦で言いますと、まあ、紀元前およそ、まあ、大体ですね、もう分かりやすいように私いつも千年頃、紀元前千年頃というふうに覚えてるんですけれども、大体そのくらいの時代がダビデでありますけれども、その後じゃあどうなったかと言いますと、イスラエルはその後それほど時間が経たないうちに北王国と南王国に分裂していくんですね。まあ、やっぱりいろんな問題が生じてしまいました。でそのザカリアという人はその北王国南王国に分裂した時代に、登場した預言者であります。まあ、ダビデから数えれば200年ぐらい、まあ、時間が経ってから登場したわけですね。で、その北と南分かれていると言いましたが、そのうちの南の方に登場した預言者がザカリアです。で当時の王様、その南王国の王様はヨアシュという人であります。まあ、そのあたりの詳しいことは第二歴代史の24章というところを開いていただければ書いてあるんですけども、このヨアシュという人は、まあ、若い時には非常に神様に忠実に仕えた人でありますけれども、しかし、まあ、晩年になってからこの神様から離れていきます。まあ、捨てていくわけです。で、その時このザカリアが人々の前に立ちまして、まあ、こう叫びました。これもそのまま聞いていただきたいと思うんです。人々が王様が神様から離れていくことを見まして、ザカリアが神様の御言葉をこう語ります。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。まあ、非常に厳しい言葉であります。じゃあこれを聞きましたその王様ヨアシュはどうしたかと言いますと、まあ、怒り出しました。そしてザカリアを石で殺すように命じます。まあ、実際にそのようにしてザカリアは殺されていくんですけれども、そのザカリアが死ぬ間際に語った言葉がありました。まあ、これもアウトラインに記しております。第二歴代史の24章22節にある言葉をお読みいたします。ザカリアの言葉です。主がご覧になり言い開きを求められるように。主がご覧になり言い開きを求められるように。まあ、死の間際、非常に短い言葉でありますけれども、ザカリアが、まあ、このことを正していただきたいという願いを神様に叫びながら、まあ、死んでいったということです。今二人の人物のことを見ました。神は前もって神様から警告を受けていたのにもかかわらず弟のアベルを殺しました。ザカリアは王様に対し悔い改めなさいと警告したにもかかわらず、逆に王様の怒りを引き起こし、その王であるヨアシュに殺されてしまいました。これがアベルとザカリアであります。まあ、日本語には、まあ、ことわざというものがありまして、例えばこういうのがあります。死人に口なしということわざがあります。死人に口なし、つまり死んだ者は何も語ることができないという意味であります。しかし聖書の世界ではちょっと違うようであります。まあ、このイエス様が50節51節で語っていることを読んでいきますと、どうも神様の耳には死んだ者の声、叫びというものがずっと聞こえている、まあ、そのような言い方がされております。その50節、ルカの福音書に戻りまして11章50節51節を読みいたします。それはアベルの血から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでの世の初めから流されたすべての預言者の血の責任を この時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われ。この言葉、非常に長い、一つの文章が長くて分かりにくいし、なおかつその意味も、その時代はその責任を問われると言って、一体何のことやらという、ちょっとすぐに理解できないような語り方になっております。アベルが殺されたのは、創世記の初めの頃の出来事です。で、ザカリアが殺されたのは、イエス様の時代から数えても、紀元前、800年ぐらいですから、イエス様の時代から見ても800年も前の、ことであります。どう見ても、私たちから見てもですけれども、もっとですが、大昔の殺人事件でありますが、その大昔の殺人事件の責任をイエス様は、その当時の、今の時代の人たちに問うのだと言っております。皆さんはどう思うでしょうか。そんな大昔の人たちの殺された話、その責任をあなた方が悪いのだと言われるという、話なんですけれども、日本にはというか世界には、国というものがあれば必ず法律というものがありまして、おそらく、これはどこの国に行っても同じだと思うんですが、一般に、殺人を犯した人は、裁判にかけられます。刑事裁判ですね。そして、その人を殺したという責任を問われることになります。あなたはなぜ殺したのか、どのように殺したのか、そういうことが細かく調べられて、それで判決が下されていくわけですね。で、これはもう常識でありますが、事件に関わらなかった人の責任が問われることはありません。最近それで問題になったことがあります、ね、皆さんもニュースでよくご存知であります。今毎日今ニュースでやっております。パソコンにウイルスというものが感染いたしまして、そのパソコンを自分ではない遠くの人が、リモートで遠隔操作できるようになってしまった。そして、自分では何も知らないうちに自分のパソコンを通して大変なメールがどっかに送られて、脅迫メールが送られてしまったという事件が起きた。それ皆さん知ってると思います。その結果、全く自分は関係ないという人が逮捕されて、しまった。で、その後それは間違いでしたということで警察とか検察が謝りに行ったということもありましたけれども、つまり関係のない人が捕まるということはやっちゃいけないことだ。それが私たちの常識なんですね。ですから、このアベルとザカリアの話についても、私はアベルは殺してませんよ。私はザカリアも殺してませんよ。そんな時代に私はいませんでしたから、私は何の責任もありません。もしそれでも捕まえるというのならば、それは誤認逮捕、つまり間違った逮捕ですよ、ということを私たちは言いたくなるはずです。しかし、聖書を読むときに、私たちの常識はそこでは通用しなくなってしまいます。何年経とうとも、そして実際にその場に自分がいなかったとしても、神様はその責任を問い続けるというんです。これ一見理屈に合わないんです。私たちの常識からかなりかけ離れております。なぜ神様はそのような理屈に合わないようなことをされるんでしょうか。いや、実は理屈に合わないように見えるだけであって、実は理屈に合ってるんですけれども、そのことを2つの面から考えていきます。1つ目は殺された側から、じゃあこの神様のやり方ということを考えましょう。そして2つ目は殺した側から、この神様の考え方を見てまいります。まず1つ目、殺された側からこの神様の責任を問うという問い続けるという考え方を見ます。先ほど 触れましたように、アベルは最も良い捧げ物を神様に捧げた結果、殺されてしまいました。ザカリアも本当のことを語ったために殺されてしまいました。間違ったことはして、いや、むしろ神様の前に全く正しいことをしたがゆえに殺されてしまいました。どうですか？これは理不尽な話ですよ。正しいことをしたのに、それによって怒りを買って殺されてしまった。こんなことがあっていいのかと私たちは思いますね。いや、実際に現代も今の時代もこれと似たようなことが私たちの周りにはたくさんあふれております。まあ、悲しいことでありますけれども、小さな子供が親から虐待されて死んでしまった、殺されてしまったという話がもう毎日のようにニュースになる。学校ではいじめを受けて、自分で死を選ばなきゃいけないという子供たちが次から次に出ていく。まあ、シリアという国では内戦が続いて一般の人たちが爆弾で死んでいく、あるいは銃撃されて死んでいくということが起きております。たまたまテレビで見ていたら黒焦げになったぬいぐるみが映し出されていました。その近くで子供が死んだんだろうかということを私たちは考えます。神様がいるのならどうしてこんなことが許されるんだろうか、どうして神様はこのことを止めないのだろうかと私たちは叫びたくなります。まあ、ある方はだから神様はいないのだという方もいます。あるいはいたとしても神様は冷酷な方であって見て見ぬふりをしているのだという方もいます。私たちが信じているこの聖書の神様はこういう悲惨な現実をご覧になって何も思われないのでしょうか。決してそんなことはありません。私たちが経験している今の時代のこの悲惨な話、悲惨な事件、あるいは戦争ということもそうですけれども、どんなに大昔、何百年何千年たとうがです、大昔のことであっても、理不尽な理由で殺されて死んでいった者たちのことを神様は絶対に忘れません。殺されたアベルが叫んでいる、あるいはザカリアが死の間際に叫んでいったあの言葉を神様は忘れないんです。聖書で神様は公正な方である、正しい方であるといつも言いますけれども、正しいものが理不尽な理由で殺されるようなことは神様の前にであっては、そんなことはあってはならないんです。間違ったことは絶対に正されなければならない。もし神様の前でそういう不正なこと、間違ったことが起きたのなら、それは絶対に元に正しく戻さなきゃいけないと考えるのが神様なんです。まあ、そのことを聖書では裁きと言います。裁くという、神様は裁く方だと言われます。でも私たちはその裁きという言葉を非常にちょっと複雑な意味で捉えてしまいます。神様が裁くんですよと言いますと、私たちは、あ、怖いとか恐ろしいという何かこうマイナスのイメージを思い浮かべてしまいます。しかし、どうでしょうか。もし神様が私たちのこの生きているこの世界を、あるいは過去のその大昔に起きた不正な出来事を裁くことはないんですよということになったらどうなるんでしょうか。もし神様が裁くことをしませんというのならば、戦争に巻き込まれて殺されていった者たちはどうなるんですか。運が悪かったという話で終わりなんです。何もしていないのに爆弾が落ちてきた、銃撃がされてしまった、弾が撃たれてしまった、まあ、かわいそうだねということはあるかもしれない。 でもそれ以上はどうすることもできません。運が悪かったという話になってしまう。もしこの世界がそういう原理の上に成り立っています、この世界のは絶対に神様は裁くことはありませんというのなら、結局どういう話になっちゃうか。力の強い者が正しくなるんです。先に相手を打ち負かした者が常に正しいという世界になるんです。負けた者はどうなっても構わない、負けた者は間違っていたのだという、そういう世界になってしまう。そんな話がまかり通っていいんでしょうか。信仰があるとかないとかに関わる、それは誰だってそんな世界を許されないと思っています。神様の裁きがないというのならば、どこにも希望がなくなります。力の強い者が正しいという世界になってしまう。だから神様は私たちに約束されます。神様は必ずこの世界を裁くのだ。アベルもザカリアも決して無駄な死に方をしたのではない。必ず裁きがなされて、彼らもアベルもザカリアも正しいところに戻されていくのだと神様は約束してください。殺された側から見ますと、神様がなぜ私たちに対してこの責任を問い続けていくのかというと、裁くということをこの方は必ずするということ、そこに希望があるからそうするんです。次に二つ目を見ます。なぜ神様は私たちに対して責任を問い続けるのか。今度は殺した側からこれを見てまいります。先ほどアベルを殺したのは兄のカインだと言いました。ザカリアを殺すように命じたのは王であったヨアシュであったと言いました。もうこれは推理小説であれば殺人犯は明らかなんですね。もう決まってます。ああこの人が悪いんだ、それで終わりなんですが、しかし神様はだからといって私たちは無関係ですと言っているのではありません。なぜ無関係ではない、いやあなたこそそこに責任があるのだと言うんでしょうか。カインがなぜ弟アベルを殺したのでしょう。どこに原因があったのでしょう。まあ一言で言えば妬みという言葉になるでしょう。カインとアベル、同じ母親父親から生まれました。同じ兄弟であるのに、なぜあいつだけ神様からいい子だねと褒められ、なぜあいつだけが良い待遇を受けていくのか。自分だって捧げたじゃないか、なのに神様は一つも顧みてくれない。それが弟殺しの動機であります。あいつだけが、なぜあいつが、なぜ自分じゃないんだという思いであります。皆さんの中にはそういう思いはないでしょうか。人類最初の殺人事件がこれであります。カインがアベルを殺した。聖書に載っているくらいですから、これは私たちの心の中に必ずあることだと示しているんです。カインが弟を殺した動機、それと同じものが私たちの中にもあります。あるのならば私たちはカインなんです。弟を殺した殺人犯になります。ヨアシュは正しいことを語ったザカリアに腹を立てました。ザカリアはこう叫んだんです。人々の前で、あなた方は主を捨てたのだ。なぜヨアシュはこれを聞いて腹を立てるんでしょう。 自分の面目が丸つぶれになったんです。人々の前、一対一で言ってくれるならまだな少しは、こうやり方もあったかもしれませんが、ザカリアはみんなの前でこの王様が何をしたのかということを、その間違いを指摘して、自分の王としてのプライドがひどく傷つけられたと思いました。だからザカリアを怒りを持って殺しました。皆さんの中にはこのヨアシと同じような思いを抱えてはいなかったでしょうか。このヨアシのように自分のプライドが傷つけられた、あいつのあの言葉によって私はひどい目に遭ったのだ、あいつなんか いなくなった方がいいのだのだと、もし私たちが心の中でブツブツブツブツとそのことを言い続けているのならば、私たちもヨアシと同じ、つまり私たちもあのザカリアを殺したことになってしまうんです。心の中で思っただけですでにあなたは人を殺したのだというくらい厳しい方なんです。言い逃れはできません。神様は私たちに対して責任を問い続けます。でもどうですか、皆さんは弁明できますか。それはあの人が悪いからだ、あの人があまりにもあれだからと言い続けるでしょうか。しかし人を殺そうと思ったことは弁明できない。どうしたらいいんでしょうか。私たちはこのままでは裁かれてしまいます。神様はこんな私たちのひどい罪をご覧になって裁いて滅ぼそうとお考えなのでしょうか。そうではない。これほどひどい罪を犯した私たちでありながら、なお神様は私たちを愛し続けるんです。この裁きから私たちを救わなければならないと神様はお考えになります。どれほどそのことを強く思っているんでしょうか。どれほどそのことを激しく思っているんでしょうか。それが今日の箇所です。例えば46節をお読みいたします。お前たちも災いだ立法の専門家たち、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。また飛びまして52節をお読みいたします。災いだ立法の専門家たち、お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。イエス様は、荷物という言葉を46節で使って、52節では、知識の鍵という言葉を使っております。荷物って何だろう、あるいは知識の鍵って何だろうかと思いますが、まあ、全体の流れから推測いたしますと、まあ、言い換えれば罪から救われ、あるいは裁きから救われるための、まあ、方法手段と言っても良いかもしれません。立法の専門家たちは思っておりました。罪から救われるためには清くならなければいけない、神様の裁きから逃れるためには私たちは清くならなきゃいけない、そのためには外側を清めなければならない、食事の前には手を洗って清めなさい、食事に使う器もきれいに清めなきゃいけない、いろんなそういう細かな、立法を彼らは考えまして、人々にそれを押し付けました。これをしないと清められない、これをしないと裁きから逃れられない。行いによる救いを強調いたしました。もしそれを破ったならば、あなたは神様の怒りを受けて殺されるのだと脅かしました。結局そのようにして、立法の専門家たちは人々に対し背負いきれない荷物を負わせるんです。あれをしなさい、これをしないとダメだと。あなたはなぜこれをしないの？ どうしてそのことをあなたは破るんだ、そういうことを次から次に責め立てて、荷物を次から次へと背負わせていきます。結局神様が語ってくださった救いの御心から遠く離れてしまいました。聖書は私たちを救うために書かれたものなんです。救いの御言葉が書かれているはずなのに、立法の専門家たちはそれを自分たちで独占して、都合の良い解釈をして人々に重荷を背負わせていきました。イエス様は相手が怒り出すほど厳しい言葉でその誤りを指摘していきます。皆さん、今日の箇所を読んでイエス様のどんな姿を想像されるでしょうか。いつもは心優しく、貧しいものから本当に困っているものに対しては涙を流して自分が背をかがめて本当にその弱い人と一緒に歩もうとされる、その優しいイエス様で あるはずなのに、ここですっごい厳しいんですよね。もう怒りに燃えていく、もう相手が真っ赤になってもう怒り出すほどの言葉をイエス様は容赦なく語り続けるんです。まあなんだかイエス様怖いなと戸惑うかもしれません。しかしよくここを読んでいただきたいと思うのです。もしイエス様が自分が安全なところに立って、自分が自分を守りながら、こう壁のようなものを築き上げて、自分は安全です、でもあなた方は悪いから、あなた方のことを、その悪いところを全部指摘しますというように、上からこう上に立ってですね、まるでこう下を見下すようにして、この厳しい言葉を語っているんでしょうか。もし自分を守りながら、自分は傷つきませんよ絶対にというふうにして、自分をガードしながら一方的にイエス様が相手を責めているのであるならば、まあ、もしかしてそれは、まあ、独りよがりというんでしょうか。そういうふうに見えても仕方がないでしょう。しかしそうではありません。イエス様は安全地帯には立っていないんです。自分を守っていないんです。いや、むしろこのことを語れば語るほど、この53節54節で分かるようにイエス様の立場はますます危なくなっていくんです。攻撃の矢が飛んでくるんです。そういう立場にイエス様は自分を置いているんです。語れば語るほどこの方は十字架に追いやられていきます。そういう立場でこの方は厳しい言葉を語ります。そうしますと、この厳しく語っているように見えた言葉、実はこれはイエス様ご自身がなさろうとしている言葉を言っているのだということがだんだん気がつくはずです。例えば46節ですが、お前たちは人々に追い切れない荷物を負わせて、そして自分では絶対にその荷物を背負おうとはしないと指摘いたしました。これをイエス様の立場から言い換えればこうなるはずです。私は人々に荷物を負わせるようなことは絶対にしない。私はその荷物、救われていくというその小さな小さな、その本当に細い糸のような、でも非常に重いその荷物をイエス様ご自身が十字架で背負っていくのだと言っているんです。この方はそのことを心の中で決心しているから相手に言えるんです。52節もそうです。立法の専門家たちは救いの知識の鍵を持ち去って、
人々が入ろうと救いのところに入ろうとしてもそれを邪魔しているのだと厳しく指摘いたしました。つまり、その救いの知識の鍵をどっかに隠しちゃってるとも言ってもいい、見えなくしてしまっている。でもイエス様はそうじゃない。イエス様はこの知識の鍵を持ち去るようなことは絶対にしない。いや、この方は真っ先に十字架にお付きになり、私たちを天の御国へと招くんだ。その天の御国に招かれていくための知識の鍵は、絶対に誰かに邪魔されるようなことは、みんなが見えるところにその鍵はありますよ。どこに見えますか？誰からも見れるように、見えるように、イエス様のその知識の鍵は十字架の上にありますよ。遠くに至って十字架は立てられていますか？見えるんです。どこにあるんだと叫ぶ必要はない。知識の鍵はゴルゴダの丘に立てられた十字架の上に輝いております。最後に51節のところに米印があることに皆さんは気がついているかと思います。小さな聖書ではそういうものは省略されておりますが、米印がある聖書をお持ちの方は見ていただきたいんですけれども、そのところで50、51節の米印が2つあるところですね。預言者の血の責任をこの時代が問われるためであるというところでありますが、別の訳ではこうなりますよと説明があります。お読みいたしますが、預言者の血がこの時代に求められるためですとですね。預言者の血がこの時代に求められるためです。何のことかなとちょっと分かんないですね、これね。本当に聖書っていうのは分かりにくい表現というか、イエス様ご自身が一回考えただけ分からないようなことをお語りになりますが、不思議な御言葉だなと私感じます。確かにアベルの血が流され、ザカリアの血が流されました。彼らは預言者であると言われておりますが、でもそれは過去において流された預言者の血ということもあるけれども、今の時代もその預言者の血は求められているのだというのです。誰かが死ななきゃいけないということを言っています。預言者であるもあるイエス様の死が十字架において求められているのだ。一見50節51節はお前たちの責任を私は問うからねという厳しくこう一方的に語っているように見えながら、実はこの方ご自身が十字架で血を流していくんだ、そのことが今求められているのだ、私はそこに向かっていくのだ。やっぱりここもイエス様ご自身がなさろうとしている御業を語っていたことがわかります。厳しい言葉に聞こえました。一方的に責めているように聞こえました。でもそれは神様が私たちを救いたいという一心なんです。その熱意があふれているんです。こんなことを言ったら不利になりますよ、イエス様。こんなことを言ったらますます彼らは怒り狂ってあなたを殺そうとかかりますよ。そういう場面です。けれどもイエス様は自分が語ることによって自分が十字架に追いやられていくということを知っています。いや、むしろ十字架に追いやられるためにこんな厳しいことを言っているとさえ思います。イエス様はご自分を止めることはいたしません。命を捨てる覚悟で語っております。
それはひとえに私たちに対して責任が問われていたのに、この方が私たちに代わって責任を取ってくださる、その思いのゆえに神様は今日こう語っておられる、そのことを私たちは思い起こしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの一人のであるイエス様が立法の専門家たちに対して本当に厳しい言葉を次から次へと投げつけていくような、そんな場面で、あのいつもの優しいイエス様はどこに行ったのだろうか、なぜイエス様はこんなに厳しい言葉を彼らに語り続けるのか。今日のこの箇所、こんな厳しい言葉ばかりあればどこにも恵みがない、そんなふうにさえ最初思いました。しかしあなたはどれほどに私たちを救いたいと願っているのか、その救いの思いがご自分を止めることができない、こう語ったら、こんなことを言ったらますます殺されてしまいますよ、ますます不利になりますよ、でもイエス様は止めることができない、ご自分がこのことを語ったら十字架で死ななければならない、そういうことが分かっていながら語っておられます。一方的に責めていたのではない、ご自分がこのことをするのだ、その思いを内に秘めながらあなたは語ってくださっておりました。あなたの御心が実はこの厳しいと思えた 御言葉の中にあなたの愛となって隠れていたことが今少しずつ見えてきたような気がいたします。主よ、私たちはあのカインのように、そしてまたあのヨアシのように、妬みによって、あるいは傷つけられた、プライドがあなたによって傷つけられたんだという怒りによって、私たちは人を殺すようなものでありますか。その私たちの罪をあなたはご覧になってくださり、あなたご自身が背負ってくださり、あなたご自身が十字架において救いの道を私たちに示してくださり、その恵みを今朝覚えたいと思います。私たちの心の内にあるものは本当にひどいものであります。良いものは一つもない、そんな哀れな私たちをご覧になってください。どうか私たちを救ってくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。